恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。使徒信条シリーズの第20回目、今朝が最終回になります。礼拝で賛美をするときに、前のスクリーンにプロジェクターで歌詞を映すようになってから、いろんな発見が与えられています。聖歌はこの聖歌集で見るとほとんどがひらがなですので、時にはひらがなだけですとどういうことなのか意味がわからない、取りにくい場合があります。ひらがなを漢字に移す作業を、私と家内とそして鈴木兄弟とでさせていただいているんですが、そうやってその作業をしているとき、長い間勘違いをして歌っていた歌があるのに気づかされるのです。一番ショックを受けたのが519番旧聖歌の501番です。519番、主よ導きの手を、主よ導きのというあの歌です。新学校時代に、新学校の試験の季節になるとよくあちらの部屋からもこちらの部屋からもこの賛美が聞こえてきます。主よ導きの、もう眠くてしかしはかどらない、ああもう明日の試験に間に合わないとなるとこの歌が響いてくるわけですし、私もよく歌いました。そしてとても懐かしいのが、なんと今日礼拝にいらっしゃってますけれども、高崎から来ていらっしゃる大山兄弟、大山兄弟がこの医科大の学生だった頃、彼はですね、試験になると前に立ってですね、お祈りくださいと言ってですね、そしてリクエスト曲はって言うと、彼は決まって501番とですね、歌ってみんなで一緒に歌う。この歌を歌うたびに大山兄弟の顔が思い浮かんできてですね、そしたら今日この歌の話をしようと思ったら大山兄弟が来たのでびっくりしたんですけどもね。はい。ちょくちょく大山兄弟の話をすればその都度来るかもしれませんね。その2番なんです。2番にこうあります。主の導きをただ頼みとす。時長川に差を差す我は。主よ主よ、名が強き手に導きたまえ、かよわき我よ。私は、恥ずかしいですけれども、ずーっとこの歌を、意味を取り違えて、まさに40数年来たと思います。時長川に、私は遠くにあるという川に竿を刺していると取ってたんです。時長川に、遠きと伸ばすもんですから、遠き超川に、遠くにあるという川、天国に川があるんです。命の水の川という川があるんです。ですから、こんなイメージ。船頭さんが、このね、竹竿をですね、こう、刺して、ぐーっとですね、こう、力を入れると船が前に進んでいく。よく考えると船の前にこうやらないで後ろにやってこうやってたようなイメージもあるんですけども、私の頭の中では行こうとしている先に竿を刺してぐーっと自分をですね引っ張っている、そんなイメージで、天国の命の水の川に私たちは竿を刺してそこに行こうね、近づこうとしている、ずーっと遠きと考えたんです。遠くにある川。ところがこの作業をしてまして、家内が違うって言うんです。このチェックを入れる方は楽ですが、ね、チェック入れられる方は時々ビクッとするんですけど、これは陶器じゃなくして時、時間の時だと言うんです。そうやってもう一回よく見てみると、 そうだったんですね。家内が正しかったんです。大体家内いつも正しいんです。あ、時という川に竿を刺す我は、すなわち、時という川の中で船を進めている我は、実にそうだったんです。とんでもない間違いでした。私はこの歌を、その意味をですね、特に2番の意味、わかりにくいので、皆さんか、どなたかに紹介したことがあります。説明をしたこともあります。ですから、この教会の何人かはですね、私と同じイメージでですね、遠くにある川に竿を刺す我はとイメージしてた方、お許しください。間違いでした。私たちはみんな、まさにこの歌の正確な意味の通り、時という流れに竿を刺しながら生きています。歩んでいます。というよりも、時という流れに流されながらみんな生かされているのです。皆さん感じないかもしれませんけども、私たちはここにいるみんなは、いや、地球上にいる70億近くの人たちはみんな同じ時の流れを流れています。いや、私は流れてないという人、私はみんなとは違う流れにいるという人、目を覚まして。寝ていると流れを感じないかもしれませんけど、ですね。でも、そんな人は一人もいないわけです。みんな、全員、同じ時の流れを今も刻々流れているんです。ね、ものすごいスピードで私たちは実は今も流されているのです。ゆっくりした流れではなくして、その流れは急流のように私は感じます。子供の頃っていうのは時の流れがゆっくり流れているように感じたものです。もっと早く流れて、早く大人になりたいとですね、思ったものでした。でも、こうやって大人になってしまうと、もう時の流れは急流、それも滝壺に落ちていくような、そんなですね、速さを感じてしまうのです。皆さんもそうじゃないですか。まだまだこれは先のことだ。来年のこと、2年先のこととかですね、先の先のことをですね、楽しみに思っていたことが、はっと気がついてみると、もう過去のことになっています。あんなに胸ワクワクさせて待っていたあの出来事が、もう今や過去のこと。今皆さんが将来に描いている夢や計画も、という間に、もう過ぎ去った過去のことになってしまう。時の流れが、まさに、ヒュン、ヒュンというばかりに、過ぎ去っていくのを感じるのは、私だけではないと思います。詩編の90編の9節10節。誠に私たちのすべての日は、あなたの激しい怒りの中に沈みゆき、私たちは自分の弱いを、一息のように終わらせます。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年。しかも、その誇りとするところは、老苦と災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。飛び去るとですね、ここに描きました。本当にですね、私たちの一生っていうのは、あっという間に飛び去ってしまいます。昔から、光陰矢のごとしと言いますけど、まさに、早く過ぎ去り飛び去る時間、時の流れ。私も、一体どこで何やってるうちに、61年も時を過ごしてきたのかと、不思議でならない。本当にこの、年齢の増加と、実感との間に相当大きなズレがあるのです。とか、私も謎のピアノマンじゃないけども、40年ほど寝てたんじゃないでしょうかと思うぐらい、なんだか、途中がポンと抜けたんじゃないのかと思うぐらい、あとで精神科のお医者さんから、そういうのを痴呆と言うんですと言われそうな気がするんで、もうやめますが、ですね。でも、本当にですね、いつの間にこんなに年を取ったんだろうと思う。 若い人たちは、年寄りがあんなこと言ってると思ってますけど、今にあなたもそう言い出すんです。そんな時の流れを流されている私たちなのですが、旧約聖書伝道者の書3章の11節にはこうあります。神のなさることは、すべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は、神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。一番新しい第3版という新改訳聖書の版は、ここに人の心に永遠を与えられたと訳しました。第2版までは、神は人の心に永遠への思いを与えられたとなっていたのが、への思いをもうさっと切ってしまって、人の心に永遠を与えられたと訳したのです。どちらの訳にしても、神は人の心に時間という流れに流されている私たちのうちに、しかし不思議なことに、永遠をしたい、永遠を思い、永遠を考える、そのような存在として作ったというのです。有名なガリバー旅行記を書いたスイフト。彼はまた牧師でもありました。彼はこう書いています。誰でも長生きをしたがる。それなのに老人になることを誰も好まない。もううなずいてしまいます。みんな長生きしたいんです。でも長生きしたいけども老人にはなりたくない。これは無茶な願いです。しかし本当に人の願いを言えて妙だと思うので真理をついていると思います。報告でありましたように、今週の土曜日から江川兄弟と一緒に奈良と和歌山の4つの教会を巡回しながら、アーナクラブの紹介や、また依頼されたところでは伝道集会や、また一般の普通の集会をしたり、させていただきながら回るんですけれども、せっかく生まれて初めて、紀伊半島の南端をぐるーっと一回りしてくるもんですから、ただ教会を巡回するだけではなくして、空いた時間に見たいものをですね、見ていきたいと願っていろいろ調べてみました。紀伊半島の最南端、串本。そこでは以前にも紹介しました、昔、明治時代でしたか、トルコの軍艦が遭難をして大勢死んだ。しかし、その串本の住民が、そのトルコの人々をですね、救出した、助けたというですね、そのトルコの軍艦の遭難の場所には、遭難の日というのが立っているそうです。実は、その出来事がきっかけになって、今でもトルコの人たちは日本大好きなんです。トルコ人は日本びいきなんです。その始まりが、この出来事だった。ですからその場所を見ていきたいと思っています。串本からぐるっとこう串本一番南端ですけど、こう回ってですね、勝浦、そして新宮と回るんですが、そんな場所について調べているうちにとても興味深い人物に出会いました。新宮駅からわずか数分200メートル離れたところに徐福公園という公園があるのです。徐福、そのアウトラインに字を書いておきました。徐行の徐に幸福の福です。この公園の名前、徐福。この一人の人物に目が留まったのです。なんとこの徐福は、今から2200年前、中国を統一した秦の始皇帝に仕えていた人物。そしてその命により、その命令によって、徐福は、不老不死、年を取らない、死なない、不老不死の薬を求めて、日本までやってきて、ついに、この風光明媚な、熊野の地に、また、この新宮の地に、やってきて、ここに永住したというのです。実はこの徐福伝説というのが、日本中にありまして、 あちらにもこちらにも、石川県にはないみたいですけれども、もう日本中にこの除福伝説というのがあるらしいんですけれども、中国を統一し、万里の長城を築いた秦の始皇帝は、天下を統一した後に今度は死を征服しようと試みるのです。永遠に生きたいと願うようになりました。そして彼は、中国を統一しながら、征服をしながら、自分の死を非常に恐れたのです。何とかして、中国を支配している私は死をも支配したい。不老不死の薬を手に入れたい。どっかにあるはずだと躍起になって探したのです。なんと彼は勧められて、水銀まで飲んだそうです。昔は水銀を飲むと、老いない、死なないということが言われて、よく昔水銀を飲んだそうです。ですから、かえってそれで命を縮めたらしいのです。秦の始皇帝は50歳で寿命を尽きるのです。そんな始皇帝の命令を受けて、日本に除福はやってきたらしいのです。日本中に除福の墓というのがあります。一つであればちょっとね、信憑性あるんですけども、あんまりたくさんあるもんですから、ちょっと眉唾かなとは思うんですけれども、その中でも有名なのがこの新宮と、そして富士山のふもと吉田市。特に富士山は、富士山という名前が表しているように、富士の山、富士の山とも言われて、富士山には不老不死の薬が、霊薬があるという伝説があって、除福はここに来たと静岡県の人は言い、和歌山の人は、いいえ、除福はここに来たと言うのですが、結局、秦の始皇帝は不老不死の薬を手に入れることはできませんでした。では、人の心には永遠を思う、永遠を慕う心が与えられながら、永遠を思いつつ、永遠に人は生きることは不可能なのでしょうか。しかし今日私たちは使徒信条で告白したのです。我は常しえの命を信ず。この常しえの命、永遠の命とはどういうことなのでしょうか。もしも皆さんが永遠の命ってどういうものですかって聞かれたらどう答えるでしょう。永遠の命とはずー生きる命なんでしょうか。よく永遠というのを紹介するために一羽の鳩が月から飛んできて内灘海岸にやってきて内灘海岸の砂を一粒加えてまた月に帰って往復して何度も何度も往復してとうとうなんと内灘海岸の砂が全部なくなってもまだ永遠のほんの一部。果たして永遠というのはそんな時間がずーっと続くのが永遠なんでしょうか。いえ、どんなに時間をずーっと伸ばしてもそれは永遠にはならないのです。永遠の命をそのように時間がずーっと続くと考えると少々気が遠くなってきそうです。そして考えてみると命は、永遠の命が時間がずーっと続くっていうことだったら、それは祝福ではなくって、なんだか恐ろしく退屈で、苦痛の時に感じてしまわないでしょうか。永遠の命をそのように時間のずーっと続くことだと考えて、ある人たちは私はそんな永遠の命なんかいらない。永遠にずーっと生きるなんて、それは永遠の苦しみに感じる。それよりも、いっそのこと死んで無になる。もう何にもなくなる方がいいと人々は考えてしまうのです。しかし、永遠の命をそのように考えてしまうから、そういう間違いをしてしまうのです。そうではないのです。私たちは、今、時間の流れの中にいます。この時間の流れから抜け出すことはできません。みんなこの時間に支配されています。しかし、永遠とは、この時間とは全く質の違う、次元の違うことが永遠なのです。 時の流れをどんなにつなげても永遠にならない。この時の流れのとは別のこと。時の反対語が永遠と言ってもいいでしょう。時の流れの反対は永遠と言ってもいいでしょう。私たちはこの時の流れ、時間の流れの中にいて、様々な苦しみや悲しみや涙を経験させられます。もしも永遠が、そんなことの永遠に続くことだったとしたら、それはまさに地獄のように感じるでしょう。しかし、ヨハネの黙示録の21章は、そんな永遠の世界をちらっと私たちに垣間見せてくれます。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都新しいエルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。時の流れの中にいる私たちは、時の流れを超えた永遠っていうのをいくら考えても想像しても理解できないのです。次元が一段低いところから次元が一段高いところは絶対に想像できない。それは決まりです。法則です。ですから私たちがこの時の流れの中にいて永遠を分かったとですね、確実に把握することは不可能なのですが、しかしヨハネの黙示録はそんな永遠の世界を私たちにちらっと見せながら、もはやですね、以前のものが過ぎ去った。時の流れのあの以前のものが過ぎ去って、一切が新しい世界。そこには、死も悲しみも叫びも苦しみもない。永遠の世界は以前のものが一切過ぎ去って、新しい世界、それが永遠の世界だというのです。永遠というと、この地上には永遠のもの何もありません。先ほど教会学校にの時間に、この地上に永遠のものありますかったら、皆さんしばらく考えてありません。太陽だって永遠にあるわけではなくして、いつか太陽も光を失う時がある。でも、私の家内への愛は永遠でしょうって言ったら、皆さん、いいえと言いました。死んだら奥さん再婚しますって言われてしまいました。ああ、恐ろしい朝でした。人の愛も決して永遠のものではないし、永遠のもの何もない。しかし聖書は永遠とは神様のご性質そのものだというのです。神様は永遠なるお方です。神様だけが永遠の存在であり、この時間の流れを超越しておられるお方です。私たちは、すべての人が今言いましたように、時の流れに流されながら、滅びの滝壺に向かって、本当に近づいているような存在です。しかし、そんな時の流れに流されている私たちに、岸辺から、時の流れを超えた、時の流れに流されない岸辺からロープが投げられたら、私たちは時の流れの中にありながら、岸辺から投げられたロープに捕まることによって救い出されることができます。救いの腕が、なんと時の流れの外側から伸ばされたのです。この岸から伸ばされたロープ、腕こそ、イエス・キリストです。旧約聖書創世記で出てくるヤコブが家を出されて、そしてベテルというところで石を枕に寝たとき、ヤコブは不思議な夢を見ました。はしごの夢を見たのです。 夢の中にはしごが出てきた。教会にも何種類かはしご、脚立がありますけれども、私たちのはしごは全部下から上に登っていくためのものです。ところがなんとヤコブが見たはしごは、天から地に向けて建てられたはしごだというのです。すなわち、天から地にスルスルスルーっとはしごが降りてきて、そこを御使いが登り降りしていたというのです。そしてイエス様はヨハネの福音書の中で、あのヤコブが見た天から降りてきたはしご、あれはご自分のことだというのです。すなわち、私たち時の流れのこの世界に、永遠の世界から、永遠の神様から、はしごが、腕が、ロープが下ろされて、私たち時の流れの中に流されている私たちを救うために、すなわちイエス・キリストがおいでくださったのです。ヨハネの17章の3節、その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストと知ることです。永遠の命とは、イエス・キリストを知ることだよっていうのです。イエス様を知るという、この知るという言葉は、ただ教室で机の上で本を読んで頭だけ知る、理解する知識として持つという意味ではありません。そうではなくして、人と人とが出会って、語り合って、お付き合いをして、親しく知り合うという、その知るという意味です。私は、ここにいらっしゃるほとんどの方々を、名前で知っていますし、また、親しく知っていますし、あなたがどんなお方か、どういう背景でいらっしゃるか、よく知っていると思います。名前だけではなくして、親しく知っているつもりですが、しかし、もっと親しく知る必要があるといつも思わされています。人格的に触れ合って親しく知り合う。イエス・キリストをそのように知ること。それが永遠の命だというのです。この知るという言葉はまた言い換えられて、信じるという言葉に置き換えられています。知るということは、同時に信じるということです。私たちが互いに個人的に知っていても、信頼していなかったら、相手を信じていなかったら、あるところまでしか深く入ることができません。信じなかったら、信頼できなかったら、その知り方は薄っぺらで、深い知り方ではない表面的に知っているにとどまってしまいます。信じなければ、親しく知ることはできない。だから、イエス・キリストは私たちに向かって、私が道です。私によらなければ誰も、神に永遠に結びつくことはできない。私が命です。私の元に来なさい。私を信じなさい。イエス・キリストはそう私たちに招いておられるのです。このお方こそ、時の流れに流されながら、滅びに向かっている私たちのために、伸ばされた永遠の腕そのもの。この方は私たちを救うために来てくださって、あなたの私たちの一切の罪を背負って十字架で死んでくださり、三日目に蘇ってくださり、確かに、神が人となって来られたお方であることをはっきりと見せて、私たちに、私を信じるようにと求めるお方なのです。そんなイエス様に向かってあなたが個人的に、イエス様、あなたこそ私を救うためにおいでくださった永遠なるお方であることを信じます。私はあなたを信頼して、この私をお任せします。そう、あなたがイエス・キリストを信じて、イエス様にご自分をお任せになるとき、あなたは、時の流れにいながらにして永遠と結ばれるのです。私たちは今も時の流れを流されていますが、しかし同時に永遠なるお方と結びついていることによって、決して時の流れだけで終わるものではない存在になるのです。 今日の御言葉、ヨハネ第一の手紙の5章11節からちょっと読んでみますと、御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。私が神の御子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。ヨハネはイエス・キリストこそが永遠の命そのものです。ですからこのイエス様を持っている者、言い換えればイエス・キリストを信じている者は、イエス様こそが命ですから、永遠の命ですから、イエス様を持つことによってその人は永遠の命を持っているのですと語るのです。ヨハネはどうしてもこれを読んでいる人たちに、永遠の命があるのかないのかわからない不確かな生活をしてほしくないと思ったからこう書いたのです。永遠の命は私持ってるかな、持ってないかな、どうもピッと来ないっていうような不確かなものではない、いや不確かなものであってはいけないっていうのです。また永遠の命というのはいつか与えられるような将来に与えられるものではない。すなわちヨハネはどうしてもイエス様を信じているあなたは永遠の命をすでに持っているんですよ、そのことをよく分かってほしいと書いたのです。私たちが永遠の命を今持って生きているということを知って信じて生きるのと、それを信じないで生きるのとは、その生き方が根本的に変えられるのです。永遠の命を信じるか信じないかは人の命を、人の人生を決定的に変えてしまいます。多くの人は、いやほとんどの人は、永遠の命などありはしない、絵空ごと、愚かなこと、そんなもの誰も証明できないじゃない、まやかしだと笑います。永遠の命を信じないということはどういうことですか？今の命が全てということです。この世が全てという意味です。死んだら終わりという考え方です。それはコリント第一の手紙の15章32節に表されたような生き方に導くのです。明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしよう。明日は死ぬんだ、それで終わるんだ、その後何もない、だからどうせ何もないんだったら今日面白おかしく好きなことをして生きていこう。永遠の命を信じない生き方はこの生き方なのです。しかし永遠の命を信じ、永遠の命をすでに与えられたと確信して生きるとき、それは根本的に生き方を変えます。今がすべて、死んだらおしまいではなくなるからです。そうではなくして、今は永遠につながっている、死はおしまいではなくして、さらに優れた世界への入り口であり凱旋となる。すると今の生き方が永遠につながっているということは、刹那的なひたすら自己中心的な生き方ではなくして、永遠につながる生き方、永遠に残る永遠の物差しで測って価値あることを求めて生きる生き方へ人を作り変えていくのです。私はただこの世の物差しだけで生きるのではない、永遠の物差しで生きるのだ、永遠に残ることのために生きていくのだ、それが永遠の命を与えられて生きるということです。私たちはそこに、我は常しえの命を信ずと告白できる幸いと、その豊かさを強く感じるのです。あなたも心から、我は永遠、常しえの命を信ずと、自らの告白として、常しえの命、永遠の命を告白できるでしょうか。それができるためには、ただ、イエス・キリストを信じることです。イエス・キリストを信じることによって、永遠の命そのものであられるイエス・キリストを持つものになることになるからです。 内村鑑三は日本が生んだ最高のキリスト者の一人と言われていますが、その一文に目的の進歩と題するものがあります。以前にも紹介した覚えがあるのですが、抜粋で読んでいます。世は初めに地理学者とならんと欲した。世はその次に水産学者とならんと欲した。世はその次に慈善家とならんと欲した。世はその次に教育家とならんと欲した。世はその次に社会改良家とならんと欲した。世はその次に聖書学者とならんと欲した。世は今は何者にもならんと欲しない。ただ、神の使わし玉石、その一人子を神前と欲する。世は神に導かれて、ついに世のなすべき技に達したと思う。誠にイエスを信ずること、そのことが最大の事業であって、またすべての事業であると思う。この内村鑑三の言葉は、私たちが心からアーメンと言わすはずの素晴らしい信仰の告白です。内村鑑三は日本が生んだ最高のレベルの地理学者でした。彼はまた最高の意味で水産学者です。また、慈善家であり、教育家であり、社会改良家であり、聖書学者です。古い古い本ですけど、内村鑑三の書いた本は、今でも私はいつでも調べないと、何か気がかりになるほど優れた聖書学者でもあります。しかしそんな彼が、私は何者にもならんと欲しない。ついに私は生涯かけてなすべき最大の事業を、いや、すべての事業を見つけた。それはイエス・キリストを信じることだというのです。これは確かに素晴らしい証です。一人の人がイエス様に永遠の命を得るために、私はどんなに良いことを、どんな良いことをしたらいいのですかと尋ねたとき、どんな良いことというそのことが複数形で、すなわちどれほどたくさんの良いことをしたらいいのですかと言ったとき、イエス・キリストは、信ずること、それがあなたのすべき、たった一つの良いことだと教えたのです。イエス・キリストを信ずること、これだけが私たちができる唯一の最高の、いや、すべての事業だというのです。何ならそこに永遠の命が加わっているからです。今日、私たちも、我は常しえの命を信ずと告白する、力強く告白できるものとなるために、イエス・キリストを私も信じますと、改めてキリストへの信仰を告白していきましょう。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。